藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろん、メンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、それでは本日は加藤陽一の経営道場第18回ということでお送りしたいと思います。企画構成担当の斉藤元明です。今日もよろしくお願いします。加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速なんですが、加藤さん、今日の質問はですね、ちょっと全く新しいというか研修講師の方からご質問いただいてます。
はい、
40代男性の方で、ちょっとなんか難しいことをお気になってらっしゃるんですけど、 USP と、加藤さんの一番のこう得意とするところ USP ですね、 USP とコアコンピタンスの違いを分かりやすく例えも入れ教えていただけませんかという非常に短いご質問なんですが、結構こう内容的には難しいことですね。じゃあ一応ここでですね、コアコンピタンスっていうのをご存じないっていう方もいらっしゃるかもわからないので、ちょっとご説明しておきたいと思うんですが、アスキーのデジタル用語辞典によりますと、直訳すればコアコンピタンスとは核となる能力、得意分野という意味、他者との競争の中で優位性のある中核事業のこと、企業内部で蓄積された事業のノウハウや製品開発力、技術力などをコアコンピタンスとすることもある。企業が得意とする分野に人、物、金などの経営資源を投入して競争力を高めることはコアコンピタンス経営と呼ばれることが多い。ソニーの小型化技術、米フェデラルエクスプレスの物流管理システム、トヨタの生産管理方式などがコアコンピタンスの代表例として挙げられるということなんですけれども、加藤さん、いかがでしょうか。
はい、ではですね、はい、なかなか難しい、質問ですよね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。
はい、
まずですね、そもそも USP とコアコンピタンスというのは全く別物です。
はい、
でその位置関係は整理して説明しておかないといけないので、はいはい、ちょっと分かりやすくね、できるだけ分かりやすく解説させていただきたいと思いますが、
はい、
そもそも論なんですけども、はい、企業経営っていうのは、はい、私が所属している日本コンサルタント協会で説明しているモデルですと、
はい、
5つ12の領域に分かれてるんですよ、大体。大体ですよ、
はい、
厳密には、大企業とかと30に分けるんですけど、中小企業の場合は12個でいいと思います、大体ね。で、まず4つの大きな領域に分かれておりまして、マーケティングですね、要するに売り上げを上げる活動すべてのことです。それから人材、当然ね、人材の育成だとか、
はい、
採用戦略からですね、それから人事評価制度だとかいろいろありますよね、人材の領域。それから内部プロセスといいまして、
はい、
内部の仕組みっていうのかな、企業内部のですね、
はい、
そこの領域がございます。そして最後に財務っていうのがあります、
はい、
でそれぞれマーケティング、人材、それから内部プロセス、財務っていう4つの領域がありまして、その中に階層があります、
はい、
一番上位の階層は戦略、どういうふうにやるか、方法論だとか企画、どのようにやるかってね、それを考えるところは戦略です。それからそれを実際に実行する戦術レベルの問題、それから最後にそれを行った後の、PDCA ってよく言うじゃないですか、 あのサイクルを回すとかそういうのを管理することで運営管理ってですね、
うん、
その3段階の領域があると、
はい、
トータルこれ12のね、まあ、グリッドが発生するというか12の領域があるので、それをあの企業経営はバランスよく高めていかないといけないと思うわけなんですね、はい、でそもそも今の今日のご質問である USP とコアコンピタンスというのは、
はい、
コアコンピタンスっていうのは内部プロセスの領域のことなんですね、
うん、
企業内部のことです、
うん、
それから USP というのはマーケティングの領域のことなんです。
なるほど、だからもうそのラインが違う別の領域のことだということですね、
はい、ただ、はい、企業経営はここがポイントなんですが、
はい、
あの全て緻密にバランスで関わっている、
うん、
まあ、簡単に言うと風が吹けば桶屋が儲かるんじゃないんですけども、
うん、
まずは内部プロセスでここを強化していって、商品を開発したこういう仕組み で人が関わって作っていったものがマーケティング上で売られていって、その結果財務が良くなっていくとかですね、
うん、
そういう流れがあるんですよ、うん、密接に絡まっている
、はい、
で、この質問に答えることになってくるわけなんですけども、 USP は第1回か第2回でね申し上げた通り強い主張ですから、
はい、
他者が言えないような主張を言うっていう定義がね、
はい、
リーブスさんであったと思うんですけども、その裏支えをしているのがコアコンピタンスなんです、うん、だから厳密に言うとその企業ならではのですね競争優位性を発揮させるですね、はい、内部プロセスの仕組み、人だとか、
はい、
それからプロセスとかですね、プロセスってまあいろんな人が介在してって、先ほどのフェデックスだったらそのいろんな人がこうどういうふうな物流システムで関わっていて仕組み化されていって、どう人が関わっていって、それの、あの集合値がなんかめちゃくちゃ早いわけじゃないですか。
そうですね、
という物流 の、
は
い、あの仕組みを、生み出してるわけじゃないですか、はい、それがコアコンピタンスといって、はい、そのコアコンピタンスがあるからフェデックスであれば、まあ、本当に早く着くっていうですね、うん、主張が打ち出せると、そういうような相互関係になるんですね、
うん、
これで、ね、なんとなく分かりますかねちょっと難しい、
はい、まあ、例えばトヨタでいうと有名なこう看板方式、
はい、
これが、はい、まあ、内部プロセスですしコアコンピタンスに当たるわけですよね。で、まあ、それがあるからトヨタの場合は USP の、 その主張はしてないですけれども、
はい、
それがあるからいい車を安く出せる、
はい、
あの高品質なものをこう低価格で出していけるということですよね。
トヨタの印象ですと、はい、まあ、品質がいい、長持ちするね、
はい、
コストパフォーマンスに優れた車っていうイメージがあると思うんですが、
はい、
その裏支えしているのがトヨタのそういう生産方式、
うん、
まあ、含めですね全てなんですけども、コアコンピタンスですよね。
なるほどですね、はい、まあ、だから USP っていうのは、まあ、なかなかあの前回っていうか最初の頃の回でもお話したように、ですからご興味ある方はぜひバックナンバーを聞いていただいたらと思うんですけれども、なかなか加藤さん日本の企業で USP を主張しているところっていうのは少ないですよね、
うん、そうですね、
まさにこうダイソンのように強烈な主張をしている、
うん、
トヨタも、まあ、ファントゥードライブとか、うん、ファントゥードライブアゲンみたいな、
うん、
いわゆるキャッチフレーズ
は
CM とかでは言ってますけれども、はい、あのそこに USP は入れてないですもんね。
入れてないですね、
はい、
だ企業はまあする必要もないですね、はい、
まああれだけのね会社ですから。
じゃあここで、事例を紹介したいと思うんですね、
はい、
で中小企業の場合は、
はい、
言い換えるならば主張することがない USP が、そんなの他でも言えちゃうとか弱いという場合はですね、
うん、はい、
じゃあ私がどうやって関わるかっていうとね、
はい、
その内部プロセスでコアコンピタンス、まあ私たちの業界では、あ、ごめんなさい、日本コンサルタント協会ではもうちょっと具体的に核となっているコアテクノロジー技術とかね、
うん、
核となっているプロセスっていう呼び方をします。コアプロセスってね、
はい、
それをね、まあ総合してコアコンピタンスを置き換えてももうほぼ違いないと思いますけども、
はい、
それをね開発育成しないといけないんですよ、うん、これが中小企業ほとんどやられてないので、
うん、
もしくはそこに存在するあの中小企業もありますよ、まあ、製造業系は大体あります。
そうですね、
コアテクノロジー、はい、コアプロセスっていうのは必ずございます、
はい、
でそれを見つけた上で商品開発をしてそれをちゃんと USP として強い主張で打ち出す、うん、ということなんですよね。
だから独自の売りが強い主張が打ち出せないんであれば、
はい、
まあ、それを棚卸して探し出さなきゃいけないし、
うん、
あまり強いそういうコアテクノロジーというかそういうものがない場合はそれを磨く努力をしないといけない
ということですよね。そうです、はい、例えばなんですけどリフォーム屋さんの事例がございます、
はい、
リフォーム屋さんってなかなか USP
とかですね、そうですね、ちょっとイメージしづらいですね、
打ち出すっていうのはなかなか難しい業界かと思いますね、
はい、
なのでそこでやったものは、はい、その今言った内部プロセスですね、コアコンピタンスを作っちゃったんですよ、
はい、
まあこれは名前は捨てておきますけども、
はい、
企業のねその結構秘密なの、はい、具体的にはアフターサポートの仕組みをですね、
はい、
内部プロセスとして作っちゃったわけなんです、うん、だからコアプロセスを作ったってことですよ、
うん、
それでうちはアフターメンテナンスがいいですよと、
うん、
売ったら売りっぱなしやりっぱなしじゃないですよっていう主張を市場に打ち出したところ、
はい、
まあ簡単に言うとほらやっぱり価格競争になっちゃうじゃないですか。
そうですね、
価格競争の終焉はやっぱり大きいところにかなわないですから、
はい、
地域密着で、小さなところは価格では勝負したくないので、
はい、
前回と通じますけどまず高く売るってことを考えるんですよ、はい、だ高くても納得していただくぐらいのアフターメンテナンスがあるよっていうですね、
はい、
主張を打ち出すために、
はい、
内部プロセスのコアコンピタンス、
はい、
コアプロセスっていうのを、まあ、作っちゃったと、
はい、
点検、具体的には点検システムなんですけど、そういうものを作っちゃったんです、
はい、
ソフトウェアとかも導入して、
はい、
そういうような形で、
はい、
中小企業の場合は、コアコンピタンスをね、
はい、
育成していったりだとか、
はい、
開発していく、
はい、
それから陳腐化してくるコアコンピタンスもあるので昔は通用したけどもう通用しないとかね、
うん、
例えば製造業だったら設備投資じゃないですか、設備投資も似たようなそういう設備が出回ってきたらもうそれでコアコンピタンスとしてですね、今これから機能しなくなっちゃう、
そうですね、
ってなっちゃうじゃないですか。それを開発するのがまあ簡単に言うと設備投資なんですけども、
うん、
それも含めて人の技術であったりだとかいろんなこう暗黙知といわれるね、そう今まで経験で積み重ねてきたですね目には見えない経験だとかそういったものもコアコンピタンスになっている場合があるので、
うん、
まずはポイントはそこをちゃんと自分で把握していただいてその裏支えのもとに、強い主張を打ち出すっていうプロセスをね、まあ、私がコアブランド戦略っていう場合フレームワークがあるんですけども まさにそれをやらさせてるんですね。
うん、
それが大事です
。先日私ちょっとたまたまハンバーガーのことを調べてて、
はい、
まあ、モスバーガーってファーストフードにこう一応ジャンル的には分けられますけれども注文してから作るじゃないですか、
はい、
だからそこのもう作り方いわゆるコアプロセスというかそこがマクドナルドという強者とは、
うん、
全く真逆ですよね。
そうですね。
だから最初にそういう内部プロセスを作っているので、
そうです
美味しいですよっていう主張をしても裏付けがありますよね。
そうです。
だからどちらかというと USP はその主張で、
はい、
その裏付け根拠の部分がコアコンピタンスとかコアテクノロジーと言えるかも分かんないですね。
そこが見にくいからみんなおろそかにされてるんですよ。そこがなければこれ勝てるはずないです。
言えないですよね、さっきのリフォーム屋さんの例で言うと、うちアフターしっかりしてますよってなんでって、はい、なんでそう言えるのっていうことになっちゃいますもんね、はい、
だからまあなんか小手先の戦術がいっぱいマーケティングが流行ってるから、その大事なコアプロセスの開発ね、コンピタンスをちょっとね育成するっていうところをねおざなりにしてしまうと USP っていうのはそれは打ち出せないですよねっていうことになりますので、
なるほど、
そこら辺が USP と、コアコンピタンスの違い
だから、しっかりとしたそういうコアコンピタンスに下支え、うん、裏打ちされた、はい、USP を作らなければいけないということですね。そうです
。 USP はマーケティングのバリバリとした戦術です。内部プロセスっていうのは、内部、あ、ごめんなさい、コアコンピタンスは内部プロセスの戦術です。
ここがコアコンピタンスがないと強い USP はやっぱ出せないっていうこと
です。出せないです、
はい、だから一見別のジャンルですけれども裏では密接に関連してるということですね。もろに
関わってますよね、はい、
ああ、じゃあ ちょっとこの方からいただいて質問非常にこう深いご質問だったですね。さすが研修講師の方ですね。
例えば私の事例で言いますと、ちょっと最後にね、
はい、
私の事例で言いますと、弊社の US、あのごめんなさい、コアコンピタンスっていうのはコアブランド戦略っていうですね、
はい、
独自のそういう、コンサルティングのプロセスであったりとか、はい、USP マーケティングってこれも商標を取ってますけども、独自の、プロセスがコアコンピタンスになってるわけなんですね、
はい、
まあ、私のコンサルティングスキルも含めましてですね、
はい、
これがコアコンピタンスで、それに対して、365日で業界ナンバーワンのブランドが、作れますよっていう、例えば本でも帯で書いたんですけど、
うん、
それが主張ですよね。
なるほど。
USP 的なね、という位置関係になりますので。
はい、わかりました。では USP とコアコンピタンスは全く別物ではあるけれども密接に関連していますと、その内部プロセス、企業や会社の内部の部分、仕組みの部分ということが、まあ、もうコアコンピタンスで、そのメッセージを伝える部分、そこがまあ USP だから、別々のジャンルだけども裏では密接に関連していますということですね。はい、では今日も加藤さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。